クリスマスの手帳。毎年クリスマスの季節が近づくたびに思い出される一つのお話があります。それは黒い手帳という題で知られているアメリカの偉大な葬儀屋と呼ばれた一人の男の物語です。彼が行う葬儀はとても行き届いたものとして多くの人の共感を呼び、参列した人々は心から感動し彼を尊敬していました。しかしその一方で、この人物には周りの人に好奇心を抱かせるような謎めいたところがあったのです。その一つが、彼がいつでもどこに行くときにも持って歩いていた黒い手帳でした。一見して非常に古びたその手帳の表紙には鍵穴があり、その手帳に何が書かれているのかは誰も見ることはできなかったのです。彼は仕事の合間によくその手帳を取り出して、何やら簡単なメモを走り書きしていました。このような謎には多くの人が興味を抱くように、ご多分に漏れず葬儀場の休憩室では従業員たちの間で、一体あの手帳には何が書かれているのだろうと噂が絶えずささやかれていました。ある者は、あの手帳には社長の愛人たちの名前が書かれているに決まっていると言い、あの手帳には社長がこれまで競馬で儲けてきた馬の名前が書かれているのさという者もいました。それから数年の月日が流れ、相変わらずあの謎の黒い手帳についての噂は話におひれがついて、さらに馬鹿げた筋書きになっていったのです。そんなある日のこと、突然葬儀を取り仕切っている最中に、この偉大なる葬儀屋は心臓麻痺の発作を起こし息を引き取ったのでした。4日後、彼の葬儀は盛大に行われました。彼の遺体はブロンズの棺に安置され、たくさんの花で飾られました。教会は改装者によってあふれ、最前列には州知事の顔も見られ、多くの人が知事の弔辞に耳をすまし、すすり泣いていました。知事は個人が大変立派な人であったこと、彼が人々にどんな良い影響を与えてきたかを語っていました。それから知事は個人の奥様に向かって、壇に上がって個人の人となりについて話してくださいと言ったのでした。夫人が立ち上がって講壇へ向かうのを見たとき、参列者はその手にしている黒い手帳を見たのです。その時、多くの参列者や働いている従業員たちには、それまでの悲しみの表情とともに、半ば緊張した表情で話に耳を傾けました。壇上に上がった夫人は、毅然とした態度で、回想者を見渡して言いました。本日はご回想賜りまして、厚く御礼申し上げます。主人の人となりについて、皆様にお話ししたいと存じます。皆様には、この手帳がお見えでしょうか。主人は、これを肌身離さず持っておりましたことは、多くの方がご存じかと思います。この手帳の最初の記録をお読みいたしましょう。1920年4月17日、 メアリー・フラネリー、一人住まいの女性。2番目の記録は1920年8月8日フレデリック・ W ・ブリチャード、一人住まいの男性。3番目の記録は1920年11月15日フリーダー・ M ・ゲイル、一人住まいの女性。もうお分かりでしょう。主人は葬儀の準備をしている時や葬儀の中でどなたか一人ぼっちになられた方がおられるということを知ると、その方たちの名前を手帳に書き留めておいたのです。そしてクリスマスが来るたびに主人はお一人お一人に電話をして、私どもの家での夕食会にお誘いしていたのです。皆様に知っていただきたいのは、これが主人の真の人となりであったということです。主人は憐れみ深く他人を気遣い、面倒見の良い人でした。以上が黒い手帳に関するすべてです。そしてもう一つ皆様に知っていただきたいことがあります。それは今年が1971年ですので、主人はこれをクリスマスのたびに50回繰り返してきたということです。この日、この話に目を潤ませなかった回想者は一人もいませんでした。以来、このお話はクリスマスの手帳の話として知られるようになりました。アメリカの偉大な葬儀屋と呼ばれた彼にこのような愛の行為をさせたものとは何だったのでしょうか。彼のどのような精神がそうさせたのでしょうか。聖書には、神はその独り子をお与えになったほどによう愛された、独り子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるとあります。クリスマスの心とは、神様が独り子であるイエス・キリストをこの世に使わされ、その愛を示されたように、私たちも自分に与えられた機会を用いて人々に愛を示すことなのです。